皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月10日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は狭い部屋から世の中を見るのです。村上誠一郎さんと望月磯子さんの、トークショーいかがでございましたでしょうか。大変興味深かったと思いますね。自民党とそれから東京新聞でありますから、ちょっと考えると敵対同士じゃないかなと思えてしまいますが、いやー何ぴったり呼吸も合いまして意見も合いましてですね。村上さんもすごいですね。自民党の中で本当はたった一人で安倍首相を批判してるわけでありますから、ものすごい勇気で。それからその望月さんもたった一人で菅官房長官と対峙してるわけでありますから、他のその記者会場の人間は助けてくれないわけでありますね。そのたった一人でこう戦ってる人同士が、こう、同じ意見だったのは、ほら、素晴らしいことだと聞いてて思いましたね。望月さんも話うまいですね。もう、声に拳が効いちゃってですね、あの方の新聞記者に置いとくのはもったいないんじゃないかなと思ったぐらいですね。それはともかく、そういうお話の中でも出てきたと思うんですけども、やっぱりこの、狭いその、権力闘争の中だけで政治や経済見てると、本当に歪むんだってことはわかりますね。菅なんて官房長官はですね、昔おこのぎって有名なその横浜の政治家がいてその運転手やってた人なんですってね。だからそれで悪いって言ってんじゃないんですけども、やっぱりその、政治家の車の運転手から世の中見てる世界があるわけですよ。後ろに安倍が乗っかっててですね、安倍の車の運転手みたいなつもりでやってんだと思うんですね。このおこのぎの運転手でしたから。そうするとなんかね、やっぱこう狭いとこから世の中見てますからね、全然見えないんじゃないかと思うんですよ。で、やっぱりこの、好きとか嫌いとかいう感情もよく出てくるし、それから役人が言うこと聞くようになっちゃったら面白いわけですな。なんかこう、ほら、車なんかでもですね、通れば信号を全部緑にしてくれたりね、交通整理が出てこっちどうぞどうぞってやってくれ、走ってて気持ちいいわけですよ。それでいつの間にかそれが自分の実力だと勘違いしてですね。で、これはすごいもんだと。しかも官房機密費は使えると。ね、自民党の政経費も使えると、生活費も使えるということで、すっかりその気になっちゃったんじゃないかと思うんですね。同じようなことは結構大企業の経営者にも言えますよね。狭い車の中でですね、ふんどり返ってですね、あちこち出歩いてると。で、周りにはですね、イエスマンばっかり並べてると、狭い部屋の中から外を見てると、そういう人たちすごく多いと思いますね。で、異論には一切耳を傾けない。変わったことを言うやつは許さないとかですね。どんどんどんどん自分で自分の世界を狭くしているわけで、そういうふうに人たちってのは、一見なんかその人たちは自分たちうまくいってるように見えてるんだけど、外から見たら完全な裸の王様になってるわけですね。で、いかにとんでもないことになっちゃってるかっていうことが、そのうちはっきりするわけですね。あれですよね。村上先生言ってましたけども、森友の件なんかですね、ダンプで、何千倍分のゴミを捨てたんだという架空の話をでっち上げて金を抜いたってわけですよね。で、村上さんのおじさんが昔財務省の次官かなんかやってて、あの人がいる時代だったら絶対こんなこと許さなかったですよってはっきり取れましたもんね。ほう、やっぱそれぐらい悪いことしてたのかと。それからなんか望月さんが言っておられましたけども、イージス・アショアとかいうミサイル、あれ、200億円だ。600億円並んだって言ってるんですが、実際2兆円ぐらいかかるんですってね、あれ。いろんな経費入れて。で、めちゃくちゃなわけですよ。全部借金で、本当のこと言わないで、こう、どんどん買っちゃうわけですよね。こういう話ってのは、その、密室の中でいるからできるわけですよね。狭い世界からですね、その、自分たちだけで物を決めるから、こういうことになるわけで。だから、それはやっぱりですね、この結果的にはとんでもないことがたくさんこう生まれてしまっているということになっているわけですね。そんな意味で言いますと、この今回のお話すごく面白くてですね、これまだ1回目ですから、ゲストを変えながらですね、まだまだやっていきますのでね、私もだから非常に楽しみなんですね。 多くの人たちにですね、その非常にこの、まあ、重要な時期にいろんなことを知ってもらうことがすごく大事じゃないかなというふうにこう思ってるんですね。で、やはりこの、まあ、今と話を戻しますけども、この狭い部屋の中から外を見るっていうことは、今一番危険なことのような感じがするんですね。まあ、こんな例え話は恐縮、悪いと思いますが、津波が来た時ですね、この家から逃げないで流された方って結構いらっしゃったんですよね。やっぱりこう、家の中で安全だと思ってても大きな津波来たら全然安全じゃないんで、家の外に出て逃げなきゃなんない時は、逃げる必要があるんですよね。そういうことって今すごくあると思うんですよ。なんか会社の中だとか、まあ政党の中でついつま合わせをして日々生きてると。でも大丈夫なのかなと、このついつま合わせがと。この、例えば、わかりやすくと、これから景気が良くなるか悪くなるかと、いろんな議論があるんだと。会社の中で議論したんだと。会社の中で役員会でね、景気は良くなると決まったんだと。だから景気は良くなるに違いないと。いうような意思決定することって決して珍しくないんですよね。バカじゃないかと。会社の取締役で景気良くなるか悪くなるか決めて、その通り景気良くなるはず、良くなったり悪くなったりするわけないでしょ。あるいは役所がですね、経済予測を出すと、どうせ予測ったってもうね、現実の統計ですらね、デタラメやって、捏造やってんですから、捏造やったデータに基づいて予測やったら、捏造の捏造になるわけだから、もう全く無意味なわけですよ。でも結局、どうやってるかって言うと、要するにどうするか上から聞いて決めるわけよ。好景気なのか不景気なのか。なんか、望月さん言ってましたけど、実質賃金の統計とか、悪い数字から出ると、その、数が怒るんだっつんだね。なんだこの悪い数字だって、簡単に怒るんだっつんだよね。いい度胸してるよね、数があってね。まあ、こういう奴らがですね、その、権力を持ってると一番危険なことなんでありますが、要するにそれも、要するにわかんないわけだね。統計って何のことかわかんないわけでありますよ。まあ本当にね、狭い車の中のね、運転席で外見るだけの話だから、何もわかんないわけでありますよ。邪魔に見えしか見えないわけね、そういう悪い数字っていうのは。しかし悪い数字が出たっていうことはなんか問題があるってことだから、これは自分の責任として物事を変えなきゃいけないって普通リーダー考えるんですよ。ね、だからその赤信号が出ると、止まらなきゃいけないと。なぜかっていうと、反対からね、脇から車が出てくる可能性ありますからね、温暖シートが出てくるとか。ところが、赤信号出したのは悪いと、早く緑に変えろと、いう話でありますから、完全に盗作してるわけでありまして、だからまあそんなことやってるとですね、本当のことは全くわからなくなるんですよね。一体本当のことは何なのかっていうことが、ちっともわからなくなるわけですね。で、そういうふうにやっていきますから、結局のところですね、まあ、全てがついつま合わせになってしまって、ついつま合わせに反対した人はみんな排除すると、で、要するにまともな人はみんな排除してくから、アンポンタンばっか揃っていくわけですよ。アンポンタンばっか揃って最後のとか誰も何も文句言わなくなりますから、まあ、殺伐とした限りになっちゃって、最後はまあだから戦争末期と同じよ。全員が嘘つきながら参謀本部もやるようになっちゃって、で、最後だからみんな一瞬でやめて終わりと。まあこういう結論になっていくわけですよね。で、まずからまあやっぱこうなんて言いますかね、この、ほんとこう、ねえ、政府がこう予測したんだから経済こうならなきゃいけないなんて言ってね、やってるってのはオウム真理教と同じでしょ、あれ。朝原商工がこうやって世の中終わりになると言ったと。だからどうしてもテロが起きなきゃいかんのだと言ってね、高学歴者が集まってですね、テロやったと。あれ同じじゃないですか、安倍内閣の。東大の役人だ、京大の役人だがね、出身の役人だが集まってですね、安倍だ、それから麻生だの、それから菅だの言うこと聞いてですね、黒を白にしてですね、統計も偽造し、なんか外交も何も捏造してやっててですね、全く同じ姿じゃないですか。オウムそのものじゃないですか、あれ。ねえ、オウムは試験だったらこっちは一体どうなんだって話ですよね。まあ、とんでもない連中なわけですよ。でもそれもこれも要するにね、狭い世の中から、狭いところから、狭い部屋から世の中見てるからこういうことになるのよ。世の中はもっと広いわけですよ。年に2回日本の神社は、大祓いってやりますよね。夏の終わりと年の終わりにですね、2回大きなお祓いをやるわけですが、その時にあげる祝詞があるんですね。中富の祝詞とか大祓いの祝詞とか神事とか言いますが、ここにはですね、雨包み、国包みって出てくるんですよ。雨包みというのは、本来開発すべき、まあ、人とか物とか動植物の、能力を発揮させてないこと、開発させてないことを雨包みというんですね。 それから誰か人や物がなんか能力発揮しようとしているもの、発揮しようとしていることを邪魔することを国と罪と言ってるんですね。だからもう一回整理すると、本来持っている力をますます発揮させないことが天と罪で、ますます発揮させようとするものを邪魔することが国と罪なんですね。だからもう今の日本なんかですね、天と罪、国と罪だらけでしょ。新しいことやろうったらそれでみんなに寄ってたかって邪魔するでしょ。誰か成功しようと思ったら寄ってたかって足引っ張って邪魔するわけでしょ。もうとにかく天と罪、国と罪だらけで、で、このノリトってのはそれどうなるかちゃんと書いてあるんですよ。天と罪、国と罪は、祓い堂さんって言ってですね、お祓いをする神様4人出てきて、この世からもあの世からも完全に消し去るっていうふうにちゃんとノリトに書いてあるんです。つまりその宇宙はどこまでも清潔なんです。だからそういう天と罪、国と罪はなくなるって。それをなくす神様の名前まではっきりそのノリトに書いてありますよ。太古の昔から伝わる日本の神道だね。あるいはじゃあね、キリストさんの方はどうなんですかと。ユダヤ人の方どうなんですかと。今度はあれですよ。旧約聖書ですよ。旧約聖書のですね、あるいは25章くらいですか、その、モーゼの話の中に出てきますよね。7日に一遍休めとか、7年に一遍休めとか、あるいはその、もう少し後ろの方だと思いますが、7年に一遍借金はチャラにしろってはっきり書いたんじゃないですか。それから貧しい人ね、ちゃんと米とかない、食べ物分け与えろって書いてあるじゃないですか。それから50年に一遍はですね、その、自分の土地に帰ってこいとちゃんと書いてあるじゃないですか。全然その通りしてないじゃないですか。だから日本は日本でですね、天包み、国包みをね、やって、何の反省もなくて。それからその、ユダヤ、キリストの方はですね、あるいはイスラムもそうなのかな、旧約聖書に書いてある経済の運営の仕方なんか全部無視してですね、どこまでも悪毒金利を取り立て、どこまでも悪毒貧しい人から富を取り上げ、で、土地を一旦占領したら永遠に返さないとかですね、そういうことをやってますよね。だどう見てもあれですね、一番初めの哲学の原点って言いますか、宗教の原点と全く違うことやってるわけでしょう。それはどっかでおかしくなりますわね。ああいうものはやっぱその、長年のですね、ほんとこそ信じられないぐらい長く昔から伝わってるも、成功の法則でありますからね、あんなのね。打点やたらでそんなことを言って、それが何千年も続いてるわけないわけでありまして、そういうふうにやらないとほんと潰れるっていうことがあるわけでしょ。あるいは罪だからそれ流されちゃうってことあるわけでしょ。日本だったらまさにですね、世が淀むとよく天変地異が起きるわけですよ。本当に不思議と世が淀んだ時に天変地異が起きるわけですよね。まあ、天包み、国包みをですね、その全部、神様4人出てきてお祓いで流しちゃうよって書いてある通りじゃないですか。もう少しですね、やっぱり世の中は謙虚に見なきゃダメなんですね。でもそういうふうに考えてくるとですね、これ一番危険な状況にありますよね。ユダヤ教の人たちの方はどうするんですかね。一番最後は黙示録の世界か。あそこはお祓いの神様ではなくて黙示録だな。あれはぶっ壊そうなんですよ。あっちは。だから怖いわね。まあ怖いことはどっちも怖いんですけども、まあ、洪水だとか、地震で行くのか、あるいはなんか黙示録のような超自然的な現象で行くのか、まあそれよく、まあわかりませんけども、まあどっちにしろ最後は一気に来るわけですよね。だからこのままのことやってんと一気に来るし、それでまあ運よく生き残ればですよ、その次を再建しなければいけないわけでありますから、今の段階で何が問題で、何をしたことがいけなかったのか、何をしていることがいけないのかっていうことは、十分整理できると思いますよ。もうここまで来ると、デタラメもほどがありますから、そんなに難しくないと思うんですね。ですからやはりこの狭い部屋の中から、自分たちの常識や今までのその狭いその、利害関係の中で物事を見てると、そこ一番見逃すポイントですよね。だから、外が動いてると。狭い部屋の外、家の外がどんどん動いてるってことに気がつかなくなっちゃって、もうそのままなんか飲まれて終わりみたいなことになりかねないし、なってしまうんですよね。だからそこのところをやっぱりですね、常日頃から十分気をつけて、視野を広げなきゃいけないと思いますね。科学技術なんてインチキ千番でありましてですね、特にその社会科学なんかですね、もう経済学なんかですね、一体何ですかね、あのめちゃくちゃなものはね。要するに、まあその、ケインズ経済学だとか、いろんなこと言いますがね、なんかその、100年ぐらい少しね、役に立ったものでもありますかね。副作用ばっか大きくてですね、ろくに続きもしないじゃないですか。だからそんなの見たらですね、じゃあ次の理論は立派なもんかなって考えるよりですね、そんな枠組みではなくて、 そんな役に立たない枠組みじゃなくて、なんかもっと他の大きな枠組みで物を見た方がいいっていうふうに考えるべきですよね。専門なんてのはですね、別に便宜的にあるわけでありますから、別に何でも他のもんでも勉強すればいいだけのことでありまして、だからあんまり一つのことにとらわれずにですね、よく幅広く物を見ることが今ものすごく大事なことだと思いますよ。で、特にその哲学っていうものはこれから大事だと思うんですよね。その利害損得だけではなかなか動かないよね。役人がその予算作るときみたいに、これしてくれたらいくら払うよと、これやったらいくら引くよと、損得だけで物事を動かしている段階っていうのは、すごくまあ、浅い段階で、だから無から有を作るだとか、大きくその会社や国を変えるときっていうのは、そんな損得話では人は動かないわけでありますよ。すなわちその、ただ単にですね、手元の金の感情だけでは動かない。やっぱり未来に対する明るさっていうものがないと、未来に対する可能性っていうものがないと人は動かないわけでありますね。そうなってくると、その日々ね、やってる仕事が損得だと、日々やってる仕事がその法律でああだない、こうだないって言ってると、いう人たちには無理ですよ。だから自分がもしね、損得だとかですね、法令でいいの悪いのしかやってなかったら、また自分で考えなきゃダメですよ。哲学も無数にありますからね。で、哲学の後ろは全部宗教ついてますから、一番初めは宗教入ってるわけで、でもそんなのですね、文章として学ぶのは、まあ難しくないですよね。特にネットの時代なんかどこでもあるわけですから。でも問題はその文章ではなくて、その言ってることの意味が自分で実感できるかどうかですよ。そこが最大のポイントで、だから学ぶべきポイントっていうのは、字でも何でもいいですから、まあそれをこう頭に入れた上で、実際世の中見て、世の中出てみて、あ、これどうなのかな、これ当たってんのかな、これ違うのかな、そういうふうに物を見ていくことはすごく大事ですよね。そうやってですね、自分の中の物の考え方とか、ね、哲学っていうのは、その固めていく必要があるんじゃないですか。それから意外なぐらいですね、この今世界は違うようでいて一つなんですよね。っていうのはそのライフスタイルが随分世界中こう似てきましたから、こう一見違うところは違うように見えるんですが、問題意識として思ってるところはよく似てるわけですよ。例えばね、そのあんま病気になりたくないってそうでしょ。うまいもん食いたい、そのうまいもんっていうのがですね、それぞれ自分のところで食べてる間はそれぞれの中のうまさなんですが、いろんなものを食べるようになると、やっぱ世界の中でうまいもの、まずいものってだんだん見えてくるわけですよ。それからやっぱりこの世界の人たち感動を求めてるってもそうだね。だからそうやってこう世界の人たちって、結局なんか同じようなことをやはり思いながら日々生活している。それはなんかますます明らかになってきてると思うんですよね。昔みたいにですね、100年前、200年前みたいに、全然何から何まで違うみたいな話は最近あまりなくて、随分よく似てきてると思うんですよね。そうすると、何かあった時に一緒に手を組むのは難しくないですよね。これ全然違うとなんか手を組むのなかなか大変なんだけど、まあ、ここまで来ると、随分みんなよく似たライフスタイルや価値観を持ってるから、まあそれを、だから行き詰まるときは同時に行き詰まるかもしれませんけど、その次に行くのはすごく簡単ですよね。で、同時にですね、このここで何度も言いますが、一元論ってものすごく大事なんですよね。その二元論でみんな考えるわけですよ。右か左かとかですね、こっちがいいか悪いとかとか、損か得かとか、だからね、選択でしか考えないわけですよ。選択の議論じゃないんだね。その二元論の選択ではなくて、一つなんか一元論でこっちに持っていくんだと。こっちに持っていくときに、便宜上二元論で、なんかいい悪いを考えたりね、損得考えるみたいなもんで、根本的にどこに持っていくかという一元論の世界が最初にないと無理ですね。一元論の世界っていうのは、まあ例えば童謡に出てくるですね、その田舎の昔の風景みたいな、ああいうなんかほのぼのとして温かいものが一番いいんですよね。ああいう世界一つあって、まあそういうものに、光景にみんな合意できるんであれば、じゃあそれに向けて実際何をどう変えていきましょうかって具体例になった時に二元論が出てくるわけですよ。一番最後のその光景は一元論で、これは多くの人が合意してもらわないと、そこポイントで、で、この合意を取れた人たちところから一つのチームが起き出すというのが本来の姿であります。だからこの損得話でいくとね、この最後のとこのイメージの合意がなかなか取れないんですよ。これはもうね、政治なんか見ててもね、全然ダメですね。今日日の企業経営なんかも全然ダメで、1から10まで損得でやってるとね、どこに行くかみんな見えないの。で、一番最後はこの一元論で行かなきゃダメですね。一番最初は一元論で行かなきゃダメなんで、まあ、そこのところをよく考えてですね、
まあ、道を作ることが大事でありますね。でもそういう風になってくると、やはりこの、何度も言いますがね、損得だとかね、法令だとかね、そんなものでは物事は全然始まりません。それは死を抹殺の話なんです。今大切なことはですね、この大きな道をどこに通すかです。大きな道をどこに通すかすごく大事でありまして、その道はですね、家の中から出てずっと先まで行かなきゃいけないんですね。先々まで行く道は当然家の外を通るわけでありますね。だからそんな風に考えてですね、ものすごくダイナミックに、発想し行動していかないといけない時でありますから、ぜひそこのところを気をつけてですね、この先に臨んでいただければというふうに思います。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー。狭い部屋から世の中を見るなということでお伝えいたしました。ではまた見に帰りましょう。さよなら。